今年のテーマについての教会の歩みのテーマについて、紹介が祈って定めたことをご一緒に学んでみようと思っています。で、午後はどんな時にも御霊によって祈りなさいというメインテーマをご一緒に聞きました。で、これはエペソビテの手紙の6章の18節に基づくものでした。もう一回その聖句を読んでみます。エペソ6の18です。すべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためにも絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。ここで私たち午後聞きましたのは、この絶えず祈るということは、御霊によって絶えず祈るということは、絶えず神様との交わりに自分を置くことだということを聞きました。で、この聖句から4つのこのすべてのがあるということで、まず第一はすべての祈りと願い、あらゆる願い、それを言葉にしていくことが、神様の願いを言葉にしていくことが、神様との交わりに自分を置くことになる。二番目に、どんな時にも、どんな時にも、いろんな場面、シーン、苦しい時、恥ずかしい時、嬉しい時、どんな時も神様の前に自分を置いて目を覚ましていることだ。で、3番目に、あらゆる忍耐を尽くし、忍耐の限りを尽くしとありますが、いろいろ自分の歩みを妨げるものはあるかもしれないけど、いつでも見栄えに戻ってくるということだ。それから最後に、すべての生徒のために、自分一人ではなくて、これは神様の軍隊の戦い、教会の戦いの中を戦いをしているということを覚えて、いつもすべての生徒のために覚えなければならない。そうやっていつも絶えず神様との交わりに自分を置いていくことが、どんな時にも御霊によって祈れということだということを学びました。それで今日は、今晩はサブタイトルと関係聖句として5つ挙げてある聖句をちょっとご一緒に味わいたいと思います。つまり、どんな時にも御霊によって教会として祈るということを、もうちょっとその内容を、どういうことを祈るのかということを具体的にここから考えることになります。どんな時にも神様の前にいることを覚えて祈る一年でありたいと思いますが、このサブタイトルは、まず新しく作られるために御心を求めて祈る教会というふうにしました。この一年、特に教会について祈るときに、教会が新しく作られていくということを祈りたいということです。二人牧師の体制になって、そして来年からさらにそのリーダーシップの交代ということを考えていきます。で、そこで教会が新しく作られていくという、そのことへの御心を祈りたいということが、このテーマの意図です。私たちの教会は、この40年間の間、礼拝と御言葉、それから祈祷会、祈りの交わり、それを基礎にして、いろんなところ、時がありましたけど歩んできました。それは変わりません。礼拝と御言葉、それから祈りの交わり、それはもう年中無休、一番の中心で変わりません。 けどその上で牧会と伝道と奉仕の技が広がる教会となっていくように祈っていきたいと思います。そういう意味で新しい教会が、はい、進んでいくように祈りたいと思います。そのためにはここにいる一番コアになる人たちをはじめとして、神様が最近いろんな人を送ってくださっています。その集まってくる人たちのと賜物が集められて導かれて整えられるように祈るということがまず最初になると思います。教会は建物ではなく組織でもなく、生徒の交わり、クリスチャンの信仰の交わりですから、まず人々が集まってきて第一に礼拝です。だけどその上でこの人たちのそれぞれ持ってくる賜物が集められて整えられて、でその牧会や奉仕や伝道の技が広がっていきます。だから私たち新しく教会が作られていくということを考えるときに、この集められてくる人たちの賜物が導かれて整えられるように祈らなければならないと思います。まあ、それとともにだんだん経済的な必要も非常に苦しいところから、少しめちゃめちゃに無理をしないでもいいところに少し移りつつあるような気もしますけど、まだまだ気が許せません。活動の基礎になる経済的な必要が満たされて、建物のことなども教会の建物もありますけど、牧師たちの住むところのこともあります。それも導かれるように祈りたいと思います。まあ、それは具体的にどういう道なのか、それをご一緒に今年祈っていきたい。一緒に教会に集められて、一緒に礼拝をして交わりをして、で一緒に教会を担って伝道するものとして、この新しく作られる教会ということのために祈っていきたいと思うわけです。それで今から5つの聖句を少し挙げてそう考えますが、まず第1はマタイの福音書の18章の19節と20節です。マタイの18章の19節と20節です。それじゃあ内藤さんから19、もう一回さん20読んでください。
告げます。もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。
2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。
イエス様の教会についての御教え、それはこのマタイの18章が書いてあるところに書いてあるんですが、マタイの16章に始まっています。マタイの16章の15節のところからちょっと読んでいただきたいと思いますが、マタイの16章の15節から19節まで、もうこれは一気に読んでいただけますか。
イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロは答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。 ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。
はい、ありがとうございます。教会というのは信仰告白の上に立つのだということがここで考えられます。イエス様が、あなた方は私を誰だと言いますかというのに対して、ペテロが、あなたは生ける神の御子キリストですと信仰告白した、その時にイエス様は、その私はこの岩の上に私の教会を建てますとおっしゃいました。そして ペテロにペテロ、すなわち岩という名前をお付けになったわけです。だからこの信仰告白をしたペテロ、この使徒の上に教会を建てるというご意思ですが、それは今具体的にその使徒というのは聖書として私たちの前にあります。またその聖書の内容の信条、信仰告白の基本、例えば使徒信条、それが使徒に与えられた骨を表しています。またその使徒が担った教会のリーダーとしての長老の仕事、それが教会の基礎だ。しかし長老というのは何のためにあるかというと、御言葉を立てる柱としてあります。本当に御言葉のが何を教えているかということを求めるために長老が置かれています。長老主義というのは御言葉主義のことです。一人の偉い人が教会を決定する、または多数決で教会を決定するという、どちらも御言葉がどうであるかということを求めるのに危ういところがあります。長老たちが共に祈って考えて御言葉を求めて、そして導くと、それが長老主義で、要は長老主義というような形じゃなくて御言葉主義だということです。つまり使徒に与えられた、この岩に与えられたイエス様の御言葉の御教え、それにしっかり立ち続けていくために長老主義があるということになります。で、教会はですから御言葉に立つ限り揺るぎません。この世にがどのようなことを言っても、御言葉にがしっかり立っていると、その御言葉に立って教会は自由です。そしてそこに天国の鍵が委ねられたということがここに書いてあります。天国の鍵、すなわちクリスチャンになる、すなわち天国に入る、それを許可する権限、またクリスチャンである、つまり主のイエス様の御体に預かる、主の晩餐に預かる、その特権、それがこの長老たちに委ねられています。逆に言うと、もしそこが何か、その人たちが何かふさわしくないことがあれば、一時的にその特権を控えるようにする、会期と言われますが、それも長老たちに委ねられています。それは御言葉に立ってるっていうことを具体的にはっきりと示していくためです。で、この18章の19節からの先ほど言いました祈りのところは、今年これを参考聖句のトップに挙げてあるわけですが、これは根本的にはこの天国の鍵についての教えの文脈の中にあります。ちょっとその前のところから見てみると、15節から18節まで、ここでは兄弟が罪を犯したら、まず個人的に責めなさいと、で悔い改めたらいいけども、聞けれなかったら誰か一人か二人連れてきなさいと、でもなお聞かなかったら教会に告げなさいと、そういうその何か教会に問題があった時のことが書いてあって、その後でこの19節のところ、すなわちあなた方のうち二人がどんなことでも心を一つにして祈るなら叶えられるってことが書いてあります。 だからこの二人が祈ったら聞かれるっていうことは、もちろんそれだけでも意味がありますけど、だけどこの文脈の中でイエス様はおっしゃっています。つまり教会の文脈です。この御言葉を立てるために長老たちが委ねられて、御言葉が中心に立っている教会で、そこでいろいろ問題が起こる、それに反することや罪が起こったとき、その時の祈りのことが言われています。だからこれは教会の牧会のことだって言えると思います。牧会っていう言葉は、牧すると会合の会と書きますけど、これは教会はいつも罪があります。罪人の集まりで、イエス様の十字架によって許された者の集まりで、教会に十字架が立っているってことは、これはいつも罪の許しが働いているところだっていうことを意味しています。だから教会の牧会というのはきれい事ではなくて、いつもみんな一人一人問題と罪を持っている、その罪が取り扱われ、教えられ、戒められ、また許される、それが牧会だということになります。十字架が実際に生きて働いている群れとして立っていくということが牧会があるということです。だから問題が起こったら全部切り捨てて蓋を閉じてしまうようでは、教会として本当の教会ではありません。その問題が起こってくることは嫌なことで、できるだけそうしたくな見たくないですけど、誰でも。だけど問題が起こってくるときに、それを本当に御言葉によって、ただ長老たちが正しく御言葉を立てて方向を示して、また十字架によってそれが許されて、そしてさらに強くなっていく教会、それがここでこの言われている祈りの内容のことです。だから教会はこの18節のところでも、つなぐということと閉じる権利を持っている、天国の鍵の権利を持っているということが18で言われています。そういう権利を持つ御言葉を持っている者として、まずすべきことは、まず裁くんじゃなくて、まず心を一つにして祈ることから牧会が始まるのだっていうのが19節で言われています。これはまず紹介のことです。長老たち、牧師たちは教会に問題や罪があるときに、避けるのでなくまず祈るということだと思います。心を一つにして祈ることから牧会が始まる、そこに約束が与えられています。二人三人共にイエス様の名において、すなわち十字架の主の名において集まって祈るならば、父なる神様はその心を一つにした牧会の祈りを必ず叶えてくださるっていう、こういう力強い約束です。教会にいろんな問題があります、罪があります。だけどそれを牧師長老を中心にして、本当に真実に祈る交わりがあれば、神様はその問題や罪を解決する道を開いてくださる、必ずその祈りは聞かれるっていうのは、ここでその意味で言われています。何でも二人で祈ったら祈りが聞かれるっていうと、何かもとっても曖昧な感じがしますが、ここはそんな曖昧なことは言っていません。特に教会の天国の鍵に関わること、御言葉の柱、それが問われているような時、その時教会のリーダーたち、また心ある会員たちが二人三人ともにイエス様の十字架の名によって集まって、本当のイエス様の解決と許しを求めて祈るならば、天におられる私の父はそれを叶えてくださいますということであります。ですから私たちの教会、どんな時にも御霊によって祈るということのまず第一は、本当に教会の中に起こってくる、また今もある問題のために、その解決と前進と成長のために、心から祈るということから始まらなければなりません。問題を避けるのでなく、だけど書き立てて、そして直ちに何かをしようという人間の技でもなくて、まず祈るということです。問題の解決のために覚えて 共に真実に祈り続ける。そこから私たちの教会の牧会の歩みが新しく開けてくるということになると思います。本当に問題を取り扱うことができるようにもっとなっていく。そこから新しい伝道の力も導かれてくると思います。まあ、今2人牧師が立って紹介が3人になりました。それによっていろんなことが訪問もできるようになって、いろんなことが以前よりも取り上げられるようになってきました。けどこれが今後この二人牧師体制がさらに進んでいって、そして紹介が整っていくときに、もっと真実に祈りがなされるということは、この教会が新しく作られていく上でとっても大事なことだと思います。そこに皆さんも祈祷会やいろんな時に加わっていただいて祈っていただくということです。問題は個人のいろんなプライバシーも関わりますから、何でもかんでも言えるということではもちろんありません。牧師や長老の守秘義務もあります。そうでなければ牧師や長老は信頼して相談されません。けれど、その共に祈るべき必要なことで、本当に祈るべきことは、言葉は限られるかもしれないけど、皆さんそれは知る限りにおいては真実に共に祈っていただきたいと思います。そこから教会の牧会がまず新しく強くされて、牧会というのは罪との罪に対する対応ということです。でそれが本当に前進していくときに、教会が真の意味でそこから新しくなっていくだろうと思います。教会が新しく作られるというのは、建物でもなく組織でもなく、その事業としての教会でもなく、まず牧会だということを、まずここで牧会の祈りだという、それは祈りから始まるということを覚えたいと思います。では 2番目の祈り、2番目の聖句です。ここからはもう少し軽いというか簡単なことですが、ダニエル書の6章の10節、それを翔平君読んでいただけませんか。ダニエル6の10。ここです。ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰ったと書いてあります。で、その時いつも彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いてたんですけど、彼は何もこともなかったかのようにそこに行ってひざまずいて祈りました。じゃあその文書の署名がなされたってことはどんなことだったでしょうか。内藤さん、文書の署名がなされたときってどんなことでしたか。
王様以外に祈ってはいけないという、
そうですね、王様以外に祈ったら殺されるという、そういう文書でした。大変な迫害が決まったことでした。ダニエルはそういう逆境の時でも一個も揺るがないで普通に祈りました。皆さんどうですか。普通に祈りますか。それが大事だとここで言われています。逆境の中でも変わらないで、ここでいつものようにって書いてあります。いつものように、逆境がやってきてもいつものように変わらないで、日に三度彼の神の前に出て祈って感謝をしていた。 だから困難が襲いかかってきても、先行きがどうなるか不透明であっても、その中で絶えず、先ほど午後に学んだように絶えず見舞いにいて、見舞いに出て、そして祈り感謝するところから祈りは始まります。先ほど教会の牧会のための祈り、教会のいろんな問題というのは結局牧会的問題です。そして何かの罪の課題です。そこからそれを取り扱わないと教会は新しくはなりません。で、牧師が2人になり、教会が3人になるということは、それを取り扱うことが分厚くできるようになり始めたということです。ですから、だけどそれは祈りから始まらなきゃならないとさっき言いました。で、その祈りは、だけど何が起こっても変わらないで、まずその御前に出て感謝するところから始まるということをここで学びます。次にピリピの 4-6、 じゃあアミリアさん、ピリピの 4-6、
何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。
はい、ここではピリピ書はいつも主にあって喜べということがまず書いてあるところですが、イエス様にある救いの喜びを持って何も思い煩わないで、まずあらゆる場合に感謝を持って祈りなさい。これはダニエルの 6-10 で考えたことですね。あらゆるどんな時にも感謝を持って祈り始めなさい。そしてここのピリピの 4-6 で特に書いてあるのは、先ほど午後に学んだこととも関係ありますが、願いを神様に知っていただくということです。すなわち願いを言葉にするということであります。私たちが教会としていろんな課題があって祈るときに、まずいつも変わらないで感謝して祈り続けるということでしたが、2番目に具体的に願い事を神様に知っていただく、願いを言葉にするということです。これは私もずいぶん長い間ちょっと迷っていたことがあります。神様は全部知ってるはずだから、なぜ僕が言わなきゃならないのかということですね。全部言う前から全部ご存知ですから、なぜ言うのかなということは。だけど私たちがここで言われています、願い事を神様に知っていただきなさい。私たちはロボットではありません。神様の形である人間として作られました。神様の前に立つものです。作られました。犬猫は神様の前に立ってはいません。人間は神様の前に一人の神に似た存在として立っています。で、その神に似た存在として責任を持って自分の心を決めて、これをお願いしますってやっぱりちゃんと言わないとダメだということです。神様はもう十分ご存知です。情報としては神様に申し上げる必要はありません。だけど私たち、あなたの決心として、心からの願いとして、それを言葉にしなければなりません。私はこうしていただきたいのです。心から真実に、あなたの心の真実として、なぜならあなたは人間だからです。神の形である人間、神の前に立つ人格だからです。ロボットではありません。犬猫でもありません。だからしっかり願い事を言葉にして、神様に心の真実を知っていただく必要があります。皆さんはどれだけ言葉にしているでしょうか。で、私たちその 教会のいろんな問題があるときも、その時もまだ言葉にできないこともあります。はっきりわからないとき、またその言葉にすることで人が傷つくこともあります。それも避けなければならない。それは別の十戒に違反することになるからです。けれど私たち一人で祈るときでもいいと思います。教会のいろんな課題について願い事をはっきり言葉にして知っていただくということは大事なことです。具体的に紹介で、私たち儀礼紹介の時、できるだけ具体的に教会の来てらっしゃる方々の名前を挙げて、そして覚えます。で、祈りはまず変わらず感謝することから始まりますが、次に願い事をはっきり言葉にすることを通して進んでいきます。3番目、第一ヨハネの5章の14節。右はさん、14です。
何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。
はい、この御言葉で大事なのは御心にかなう願いということです。私たち願いを本当に言葉にしていきます。そうすると同時に私たちが考えるのは、これが本当に御心にかなう願いかということです。申命記の29章の29節に、有名な箇所ですからご存知の方が多いかもしれないけれども、隠されている御心と表された御心が対比されています。隠されていることは私たちの神主のものである。しかし表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、私たちがこの御教えの言葉を行うためである。だから御心という時にも2つあります。聖書ではっきりと教えられている御心、まあちょっと下品な話になるかもしれないけど、例えば誰か女の人がいて、その人が相談に来ます。そして、ある男の人とお付き合いをしたいと言います。もしその男の人がしかし結婚している男の人だったら、私たちは表された御心、聖書の御言葉に従って、それは罪ですからやめなさいってはっきり言うことができますね。で、そのように聖書の御言葉に従ってはっきり表されている神様の御心があります。それをはっきりまず覚えなければならない。嘘をつくとか、人を傷つけるとか、また偶像礼拝をするとか、安息日を守らないとか、それから貪るとか、そういうことはもう明らかにはっきりと御心が示されてますから、それをよく適用して、だから私たちの願い事が本当に御心にかなうか、正しく人々のを愛してるか、名誉やまた権威を大事にしてるかというようなことを考えなきゃなりませんが、しかし御心の中には、私たちには表されていない隠された御心がたくさんあります。私たちが明日どうなるかっていうことにも全部御心で決まってますが、僕たち分かりません。いつ死ぬかなんかも御心がありますけど分かりません。また誰と結婚するかとか、どういう仕事に行くかというのも僕たち御心が隠れてます。ですからそれらのことは私たちが心いっぱい考えなければなりません。御言葉に照らして明らかに分かる御心を、まずそれをしっかり避けないで見なければなりません。でそれに私たちの願い事を照らし合わせなきゃならないけど、次にその御言葉をいろいろ瞑想し、今まで神様が歩みを導いてきてくださったその導きからいろいろ考えて、神様の隠された御心はこうではないかというふうに考える、そのことが必要です。まあ、あえて言えば消極的に 御心を考えることと積極的に考えることって言えるかもしれません。消極的っていう言葉はちょっと理論的な意味で使ってますけど、受け身でっていう意味です。つまりはっきり聖書に書いてある御心については私たちいろいろな願い事を神様の前に言葉にして申し上げた後に、それが神様のはっきり書いてある御心に従って間違ってないかっていうことをこう受け身で考えるんですね。チェックしてみます。だけどもう一つポジティブに積極的に御心を考えなきゃなりません。例えば自分が将来どうなるかわからない、どういうふうな人生になっていくかわからない、それは隠された御心です。それをあえて掘ろうとしても僕たちにはもうまだたくさん隠されています。だけど私たちは今まで学んできた御言葉と今まで神様が導いてきてくださった人生とをいろいろ瞑想する中から、この歩みは本当に神様がお喜びになるんじゃないか、この歩みは神様の御言葉全体から言ってこれはご栄光になるんじゃないかっていうふうに積極的にポジティブに考えてそれを祈るってことがあると思います。だからつまり私たちの願い事のチェックの仕方が2つ方向があるということです。一つはそこに誤りがないかっていうふうに受け身でチェックをする、表された御心からチェックをするということです。もう一つは神様のまだわからない隠された自分の人生の御心については、本当にこれはひょっとすると神様の本当の願いにかなってるんじゃないか、それはこういうような過去の経験やまた聖書全体から言って今私が考えているこの仕事はまたこの方向はまたこの計画は本当に神様の御心にかなってるんじゃないかっていうふうにして祈っていくことがあります。だから主への信仰に一致する一貫する御心と確信できるそのことからである限り神様は願いを聞いてくださると、その確信に比して確信を持って祈ることができます。だからこの3番目、まず最初に私たちは教会の牧会のために罪の課題を乗り越えていく教会のために共に祈る、そこから新しい教会が生まれるということを考えました。2番目に感謝するという祈りから、それは変わらない、いつも感謝するという祈りから始まる。3番目に具体的に願い事を知っていただく、言葉にしていくということ。4番目にそれを御心に照らして明らかにされた御心で改めて確認した上で、本当に隠された御心を言って、これが本当に御心にかなうのではないかって積極的に考えて祈っていくということです。最後に先ほど歌った歌です。詩編の102編の18節ご一緒に読みましょう。18節、102編の18節、次のことが後の時代のために書き記され、新しく作られる民が主を賛美しますように、この102編の文脈を考えていくと、やがてある日がやってくるという予言の中でこれが言われます。人々が罪から解放され救われて清められる、そういう日がやってくる。私たちも私たちの契約教会でそういう人々が罪から解放され救われ清められることがもっともっと進む新しい日がやってくることを願います。で、このそれぞれの人生で教会でさらにこの国でそういうことが起こってくるために教会が前進するように祈ります。そのために新しく作られる民が主を賛美することを信じて私たち備えていきたいと思います。まず祈りから備えていきたい。それは建物でもなく組織でもなく まず私たちの牧会のいろんな罪の課題、それを逃げないで一つ一つ取り扱われていくことを通して、まあいろんな罪の課題は自分だけでなく周りの家族にもいろんな影響を及ぼします。そしてそれを解決するには何十年というスパンがかかることは普通のことです。だけどそこを忍耐深く共に祈ってやっていくように、それによって新しく作られていきたいと思います。今日この兵庫聖句のサブタイトルと5つの聖句から考えてきました。まずこの祈るということは牧会のために祈るんだということでした。そしてそれはどんな時にも変わらないで感謝するところ、感謝して祈るところから始まります。で、願い事を神様に知っていただく前に立って本当に真実なものとして願いを言葉にするというところから進んでいきます。で、その御心を隠された御心でチェックして、いや表された御心でチェックして、隠された御心を瞑想して本当にポジティブに祈っていくところから進んでいきます。そして最後にやがて本当に人々が清められる新しい日がやってくるということを祈って、新しく作られた民として、まあ、賛美を進めていきたいということです。最後に具体的なことを少し7つほど簡単に挙げて終わりますが、まあ、祈りの課題としてまず私のが年を取るということがあると思います。具体的にそれがあるから動いているところがあります。残念ながら人間は年を取っていきまして、おそらく90歳になったら、小山先生なんかはまだ働いてますけど、ちょっと私は無理かもしれません。で、老いるということはやはり働きが変化するということはやむを得ないことです。それはお祈っていただきたい。だけどよく働くことができるようにまだずっと祈ってほしいんですが、老いとともに適切に変化できるように祈ってほしい。2番目に、ではそのこの教会に関してそれをどう受け継いでいくかということを祈ってほしい。神様が、まあ、喜兵衛牧師を本当に不思議な導きで立ててくださって、そのアメリアさんとの家庭も作ってくださいました。それが今継承するという形になってきていますが、まあ御心であればそれが続くと思います。しかしそれだけでなく、教会が私のリーダーシップから次の紹介のリーダーシップに受け継がれていくということです。だから3番目にその紹介のことです。2番目は喜兵衛牧師のこれからのことですが、3番目は紹介のリーダーシップと、それから礼拝が変わることなく立てられていくように祈ってほしい。皆さん目に見えないけど紹介が立っているということはとっても根本的なことです。ですから岡本契約教会の紹介のリーダーシップと礼拝が変わることがないように祈ってほしい。4番目はその私の老いとともに、また牧師の家族がいろいろ変化していきます。牧師の家族の変化とまた移動のために祈ってほしい。それぞれがただ移動するだけでなく、それぞれが教会の中で大事な役割を担っています。だからそれぞれの役割が本当に生かされるように共に祈ってほしい。だから5番目に、会員たちそれぞれの賜物が生かされて証と宣教が展開されるように祈ってほしい。まあ、枝礼拝やいろんな奉仕がさらになければなりません。会員たちの賜物が生かされて、賜物はそれぞれの能力とかもありますが、例えば火災のように住居である場合もあるし、またいろんな賜物があると思います。会員たちの賜物が本当に生かされた証と宣教が展開されるように祈ってほしい。あとはちょっと付け足しのような感じかもしれませんが、6番目に、やはりそれでも心に残るのは近隣伝道です。岡本の地にどのように伝道を進めたらよいかということを、その中で特に祈ってほしい。最後に、 改革長老教会としての証、これは改革長老教会というよりキリストの王権の証ということです。今日本でキリストの王権をはっきり言っているのは改革長老なわけで、改革長老教会という教会はまだ非常に不十分な教会ですが、それをなぜ改革長老ということを強調するかというと、それはキリスト王権のためです。キリスト王権の証が本当にはっきりさせられて立てられていくために、私たち私も祈ってきましたし、そのためにも今後祈っていただきたい。皆もそれぞれそのために働いてほしいと思います。それと神学館の働きは大きい関係があると思いますが、具体的に、まあ、それらの祈りの内容がありますけど、今日の御言葉に従って祈っていただきたいと思います。それじゃあ102編の賛美してで終わりたいと思います。
主よなれはと「たまいたり」 人の埋めき聞きたまい死に定められし糸を放つため人々主の皆シオンにて語りエルサレムに主の誉れを表さん。もろもろの民と、もろもろの国は、ともどもすごいで、主に仕え。